それではですね、ちょっと、ビジネスの話から若干離れてですね、最終的にこれがビジネスにどう役立つかということでですね、科学、哲学、スピリチュアルということについて、ちょっと話をしていきたいなと思います。先に言っておくとですね、まず、僕は何の宗教にも入ってません。入ってませんっていうか、強いて言うなら、仏教かな、みたいな感じですかね。韓国に留学した時に、韓国人に、リージョンはって言われて、最初何かわかんなくて、リージョンじゃなかったかな。聞かれて、一瞬わかんなくて、R から始まった単語だなって、大阪府だよって言ったら、違う違うって言って、僕はクリスチャンなんだけど、君はって言われて、で、はいはいって言って、ないって言ったら、えって言われて、ないって言われて、反応がややこしかったから、仏教っていう話をしたりとかしたんですけど、多分、それぐらいのもんで、全然何か特定の宗教に入ってるということはないんですけど、で、何か特定の宗教に入ったことが悪いかって言ったら、そんなことは全然ないと僕も思ってて。で、ここで言うスピリチュアルってもうちょっと別次元というんですかね。すべての宗教が実現しようと思ったこと、その精神性という部分に対して何か豊かにしようという部分での、スピリチュアルって考えてください。だから、前世があるとか、来世があるとか、そういったことも別に、あるって信じてもいいし、ないって信じてもいいし。で、哲学、科学。で、科学についても、科学は万能であるっていうふうには思ってません。で、僕は研究っていう場所にいたこともあってですね、よく科学の概念が書き換えられてる、来た、そういう歴史も知ってますから、もし科学が万能であれば、例えばアインシュタインの相対性理論っていうのが出た限りは、もう次の理論はないはずなのに、それでは説明しきらない現象を説明するために量子力学とかが出てきてるわけで、科学が万能であれば、そんな次の概念ってないはずですよね。なので、科学が万能だとも思ってないです。で、哲学が万能だとも思ってないですし、で、万能なものはないというふうには思ってますけど、ね、これらが、今後ですね、そうですね、これからの時代に、どのように必要になるかということをちょっと雑談として、話をしていきたいなと思います。でですね、まず、そうですね、結論から言えばですよ、科学も哲学もスピリチュアルも、全部今を一生懸命生きるために利用しようよということを、言いたいなと。今を一生懸命生きるために、一生懸命って言うと努力しなきゃいけない感じがするんですけど、そうじゃなくて、もっと今はもう楽しいと。それは単なる快楽の楽しいではなくて、なんでしょうね。至福っていうんですか、もうすごい、よし、頑張って、今を生きるっていう概念を学ぶのもなかなか難しいんですけど、精一杯創造性を発揮したというんですかね。そういう状況を作り出すために、この3つは利用できるよということをちょっといろいろ話したいなと思います。まずですね、エクササイズをやっていく中で、おそらく自分でも思ってなかったような目的に達したりとか、例えば自分の幸せのためにっていうふうにずっと目的がたどっていけば、ずっと自分の幸せのために全てのことを頑張ってたなと思ったけども、それがですね、自分自身がの幸せをも手段だとした瞬間に、ふと他人の幸せとか誰かのためにっていうのが出てきたりしますよね。で、それを突き詰めてまたやっていくと、また自分に戻ってきたりとかして、そうやって考えてると、全てはつながってるなみたいな意識がちょっと芽生えたかなと思うんですけど、これこそがすごい大事だと思ってるんですね。で、こういうので、わ、世の中すごいなっていうか、うまいことできてんなと。世の中っていうか、世界うまいことできてるなっていう、ふと感じたかもしれないんですが、それ こそが多分スピリチュアルの源、なんですかね、源泉っていうんですかね、精神性の源泉だと僕は思ってます。で、そういうところについて、より詳細な説明ができないかっていうことを考えたのが哲学であり、そしてそれをさらに数値化とか、実験による再現性が起こせるようにしようと。誰でも、そのなんか機械、人間が手を下さない機械とかによって、測定器によって、その現象が捉えられるにしようってしたのは、まあ科学だと思ってるんですけど。で、まあそういうふうにちょっと捉えていくとですね、三つはもう全く別のものではなくて、それぞれが別の次元のものの見方なだけで、でもそれらも全部ひっくるめて自分の今を生きるために使おうよということを言いたいんですね。で、まずですね、まあ、いくつかコンセプトを、まあ、ちょっと紹介したいんですけども、例えば、科学っていうのは、実は偏見だっていうことを、が議論されてて、で、村上陽一郎って人の本があって、で、その人の本で、その、なんだったかな、科学の構造とかいう本だったんですけど、ちょっとタイトル曖昧ですけど、その本があって、で、読んでると、まあ僕はずっと科学っ子だったんで、科学っていうか技術っ子っていうんですかね。技術がすごい好きで、小学校か中学校の時に、NHK だった電子立国日本って言って、半導体をどうやって作るかみたいな、IC チップを製造する過程とか喜んでみたぐらいなんですけど、そういうので科学っていうことにかなり興味が近かったんですけど、その科学の構造みたいな本を読んだときに、科学は偏見だっていう結論が書いてあって、で、どういうことかっていうと、例えば、今、例えば昔って天動説っていうのがあって、地球は止まってて、地面は止まってて、宇宙が動いてると。空が動いてるっていうふうに考えてた時期があって、で、天動説っていうので考えると、結構天体が複雑な動きをするわけですね。で、そうですね。なんか、例えばオリオン座だって、毎回同じ位置から出ずに、季節によってちょっとずつ出る角度が変わっていくというか、位置が変わっていった結果、見えてる時間が違うし、例えばすごい遠くにあるそのオリオン座に対して、ある程度距離の近い月とか火星とかの動きっていうのは、全然違うように見えるわけじゃないですか。その遠くのものと比較したとき。地球もぐるぐる回ってるから。で、そうしたときに結構複雑な動きをするわけで、それらを全部、その、なんですかね、天動説っていうんですかね、地球が止まってて、宇宙が動いてるっていうふうに捉えて、記述すると結構ややこしい式になると。で、そこで誰かがっていうか、ガリレオとかが、コペルニクスかな、あ、なんか、いや、そうじゃないとか言って、地球が動いてんだ。地球が動いてて、で、その、いうふうに考えた方がよりシンプルだよって言って、だから、地球動いてるっていうことの方がいいぞ。で、ガリレオが観察して、地球動いとるぞと。まあ、それを言ったせいで、火あぶりにされそうになって、撤回したりとか、まあ、そういう歴史があるわけですけども、で、僕らは当たり前のように、だから、いや、そらそうでしょうと。地球が動いてるんだと。天体が、地球止まって天体動いてるのっていうのはおかしな話だって思ってますよね、みんな多分。天動説なんて、なんてバカなんだと。でも、もっと言えば、地球が動いてるって言ってますけど、太陽が止まってるわけじゃないわけじゃないですか。一応太陽を中心に考えたりとかしますけど、太陽すら銀河系の中で動いてるわけですね。でもっと言えば、その僕らがいるのは天の川銀河って、呼ばれてますけど、この天の川銀河だって動いてるわけじゃないですか。宇宙空間の中を。したら、天動説、地動説になったから良かったって言って、もう全部動いてるぞって。それは微妙な影響を与えてるかもしれないけど、観測できてないだけですよね。で、もっと言えば、天動説で何とか説明しようとしても、まあ可能は可能なんですね。式作り切っちゃえば。で、なんだったら人間は地球から物を見てるから、天動説でも別に構わないわけですよね。ややこしい式であったとしても。 それをシンプルにしなきゃいけないっていう理由はないわけですから、いけないっていう理由を証明することはできないんですけど、まあ、証明できないっていうことは結構重要ですけど、で、そうやって考えたときに、なぜじゃあ地球動いてるぞってした方が良かったかったら、そこは単にシンプルだからって。で、それを、だからより複雑よりはシンプルの方がいいっていう、その前提によってシンプルな理論を作って、それが正解、同じことが実現できるのはシンプルな方が正解だっていうふうにしてるっていうのは根拠ないんじゃないですかっていうようなことをやって言ってるわけですね。なんかそういうふうに言われると、それに反論ができないわけですよ、なかなか。で、確かにと思って、ならあれって言って、科学って結構すごいしっかりと偏見で、あと他にもいろんな話あって、その天体の話に中でプテオマイオス、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあまあそういう人がいて、その人もまあその円運だ、なんか例えば天体は円運動してるって、でなぜかって、でそれをもとにこう式を作って予測をしたけど、式がちょっと複雑だったんですね。でもなんで、でもそれで合ってるってみんなが認めたのは、円っていうのは聖なるその形だから、それは神様が作った宇宙は深淵を描くだろう、運動はみたいな。実際は楕円だったりするんですけど、で誰かが楕円だって言って、楕円の方がシンプルになるぞ記述があって、でも全てが例えば天動説で記述しきって、それでずっと頑張ってややこしい式でもそれでも使い続ければ、僕らはその天動説を証明するような観測器を作っただろうし、もしくは天動説で絶対いいと思えば、全部動いてるんだから地球にいる限りは地球を中心にものを見た方が分かりやすいから天動説でいいって言って天動説ずっと引き継いでたかもしれないですよね。そんな風にしてどっちにでも転ぶっていうことですよ、だから科学っていうのは。だから偏見っちゃ偏見だっていうことですね。ただそのオカルトとかと違うのは再現性があるってことですね。再現性があるっていうか高いってことです。誰かが同じ条件で実験すれば同じことが起きる。で、オカルトとか言われる分野は本当にテレパシー使えるかもしれませんよ。それは知りませんけど、状況を限定されたりとか、いや今ちょっとできないですとか、この疑いが多い中ではできませんって、本当にそうかもしれないんですけど、そこでもできないとダメだっていうふうに科学は言うんで、常に再現性を高めたものだけを採用するっていうのは科学。だから科学的な考え方のものっていうのは結構再現性が高いっていうだけのものなんだなということをちょっと理解してほしいですね。でそうやって考えると、例えば脳科学っていうのはなんかやたら取り出されてますけど、あれは本当はまともな科学者だと断定ってできないんですね。で、ノウハウ本とかビジネス書だと断定しないとかもねって言ったらみんなやらないですからだって言い切ってますけど、本人は多分と考えられてますって全部につけたいつもりなんです。なんとかだって言い切ってるけど、そんなことはないって一応は科学者の間では思ってるわけですね。で、もっと言えば、例えばそうですね、脳の細胞一個ずつがどんな動きをするかっていうことを計測する機械っていうのが開発されてて、でもそれは人間にはさせないんですね。電極を一個ずつの細胞に針をめっちゃ刺さなきゃいけないんで、倫理上できないんですね。で、なんだったらそれ猿だったらいいのかって言っても、それも猿にも倫理上問題があるぞとかいろいろ言われて、なかなかそういう実験もできないんですけど、で、そういう実験器具のおかげで一個ずつの細胞がどういうふうに動いてるかは結構わかるんですけど、それらをザーッと組み合わせたら人間の思考にたどり着くとこまでのこの間は何もまだわかってない。ミラーニューロンっていうものはこんな動きをする、呼んでるものはこんな動きをするぞっていうことは分かってても、それが実際、例えばミラーニューロンっていうのによって僕らは他人を見た時にも他人がやったことと同じようなことを脳が発生 同じ状態に脳がなりやすいと。でも自分がやってることを見たら、その他人がやってるよりももっと活性化すると。だそれによって、おそらく他人と自分はの区別をつけてて、それによって自己っていうのは規定されてるんだと。自己っていうのは認識されてるんじゃなかろうかって言って、それはもう推測なんです。それを証明するほどのいろんな実験器具もないですから、多分それをやろうと思ったら、もう膨大な計算シミュレーションを作り出して、もう一個別のコンピューターの中に意識を作り出して実験できるとか、そういうふうにならないと、本当の意味での証明はできないと思うんですね。で、そんなふうにして、実は科学っていうのは、もちろん前提がシンプルな方がいいっていう前提があったりとか、もうそもそも発想としては、最初に結論があって、その結論を証明するためにいろんな測定器が作られてきて、ああ、本当にそうなった。でも、全然違う発想を持っていた人がいて、それを証明するような測定器を作って、で、その測定器がいい結果を出して、昔のものよりもより詳細に当たるとなった時に、パラダイムシフトっていって新しい理論が採用されていって。だから完璧じゃないし、もうなんだったら最初の直感で依存してるわけですね。だから完璧じゃないっていうふうに思ってほしいんですね。だから科学的にとか言われたら、もう一種信じちゃう人がいるんですけど、それは危ないよっていうことですね。で、だから、で、何のどうやって科学を使ったらいいかって言ったら、自分に都合のいいように理解するために科学を使うと。っていうふうに考えてほしいんですね。で、だんだん話が難しくなってきましたが、例えばですね、こんなふうに僕は考えてます。まずですね、脳科学の中で分かっていることは、アハ体験というのがあって、で、アハ体験は、なんかね、 0. 何秒とかの間に脳の中がパーって全部スパークスみたいな電が走るらしいんですね、その瞬間に。で、いう状態があって、この瞬間に、要ドーパミンっていう物質がいっぱい出ることが分かってて、つまりですよ、何かを作り出そうといろいろやって、うーんって考えてると、で、バッて発見した瞬間に、脳の中はもう全部電気が走って、で、ドーパミンがブワーって出て、うわ発見したってなると。すごい。それは要はドーパミンっていう物質、快楽物質って言われてますから、まあ運動物質とか言われてますから、これがたくさん出るってことは幸せな状態じゃないですか。ってことから、そういう事実から踏まえて考えれば、好きなことをやって一生懸命考えて新しいものを作っていく、工夫したりする、なんか発見したりする、今まで知らなかったことを知って、ああ、そっか、膝叩いたりするような体験を毎日すれば、それは幸せになるよね。だって脳科学でそういうふうに推測されてるし、ね、いうふうに理解してるんですよ。そうやって、だったら好きなことやる以外ないよね、みたいなふうに理由づけにしてるんですね。脳科学っていうの。で、そういうふうに使うならいいんですけど、逆にこう固定するっていうんですかね、自分のやろうとすることを拒否したり固定するために使うとですね、まあ例えば IQ は生まれつき決まっているとか言って、ね、あとは、性格っていうのはその遺伝と環境によって 80% ぐらい決まるとかね、それがどうしたと。それ例えばこういう性格はプロ野球選手には向きませんというのを当てたとしますよね。それがどうしたって感じじゃないですか。そのものすごい慎重な性格が当てたと。じゃあその慎重だからこそプロ野球選手としてやれるかもしれないわけですよね。で、そういうふうに考えて、そうじゃなくて自分を知ったんだから、それをどう使って今やれることに生かすかっていうふうに考えるように使わないと、ね、よく適性試験っていうのが大学とかであって、どういう職業に向いてるかアドバイスしてくれって、全く余計なお世話なサービスですけど、僕はやらなかったですけど、なんか友達がやったら、兼業農家兼業って専業でもないんだみたいな、でそんな項目入ってたんだっていうような、でそんなのが出てするわけですけど、誰が決めたんだっていう話ですよね。 で、これは同じことで、例えば、いわゆる生命判断とか、誕生日の占いっていうのがありますよね。あれも、例えば何月何日生まれの人はこういう性格でこういうことに向いてますと書いてたとしますよね。例えば僕だったら、なんか昔頼んでもないのに占われたことがあるんですけど、なんて言ったかな、新しいものを作り出すより工夫を改善をするのが得意です。なので中小企業のナンバー2が向いてますみたいな。あそって知らんって思うんですね。それがどうしたと。その中小企業のナンバー2に向いてますは、それは誰かの意見なんです。もし本当にその誕生日によって性格とかが決まってるとしてもですよ。それがどうしたって話なんです。その特性を最大限生かして別にやりたいことをやればいいんです。ただそれだけ。それを理由にして、あ、やめとこうなんていうのは話にならないわけですね。やりたいんだったらやろうと。で、やって、あ、実はあまり楽しくなかったからナンバー2やろうっていうのは別にいいんですよ。でもやる前からそういうふうに自分の制限を作るために使ってしまうと非常にもったいないと思うんですね。だからいいように利用しましょうってことなんですよ、常に。で、で、あとですね、哲学とかも、深く、なんていうんですかね、なんか誰々はこういうことを言ったとかいうのをいっぱい学ぶんじゃなくって、本当図解哲学とかでいいと思うんですけど、売ってると思います。図解哲学っていうのが売ってて。で、その図解雑学で哲学シリーズがあるわけですけど、そういうのを、本当に簡潔に説明してくれてるんで、それを読みながら、どういう考え方、あ、こういう考え方すると、現状のものの見方変わるなとかいうのを考えながら読めば、別に、難しい哲学書をいきなり読む必要はないと思うんですね。で、その中の誰か気に入った人がいたら読んだらいいと思いますし、で、そういうとこから入っていってもらって、哲学者は一体どういうことをしようとしたんだろうなって。彼らなりにいろんな悩みがあったわけで、それ解決しようとしてどうしたのかなとか、例えば一番有名なそのソクラテスっていうのがいて、無知の知っていうのでね、知られてますよね。で、まあ、誰かにお告げが下って、ソクラテスが最もものを知っている人間だというふうに言われたよって言って、それを知らされたと、ソクラテスが。で、そこから自分はそうとは思わないと。自分が最も物事を知っている人間だとはよう思えないって思ってて、わかんないことだらけだしと。で、そこで偉い人たちに次が次へと質問をしていったわけね。まあ、それが反感食ったって話なんですけど、で、そうやって聞いてった結果、彼らは、例えば、まあ、ある軍人の将軍は、勇敢とは何って聞いたときに、勇敢を表す行為は分かっても、勇敢を定義できてないというのを知ったとか、いろいろまあそんなことをしながら、結局ぐるぐる回って、みんな分かってるって自分のことを思ってるけど、分かってないのに分かってるって思ってるって、けど自分は分かってないかもしれないってことを知ってるぞっていう時点で、ちょっと彼らよりはものを知ってるのと、一個。で、無知の知っていう概念を出したわけですけど、こういうのってめっちゃ学べますよね。ものすごい、その後世に影響を及ぼした哲学者が出会っても、この人は大事にしたのは無知の知。っていう一つコンセプトがあって、絶対に何かを完全に知るっていうことはない、自分は知らないことを知っておくっていうのは大事だよねっていうことを言ってるわけじゃないですか。ああそうだよねって、それってそういう、逆に言えばそれって全部を知らないと何かできないわけじゃないっていうことですね。逆に言えば、全て理解してから初めて行動できるわけじゃなくて、だって分かんないこともあるもんっていう話ですよね。そういうふうに考えたら、その考え方も利用できるし、ね。で、なんか、知を愛するものとしてとかいう話で、まあ、最後毒飲まされて死んじゃいましたけど、まあまあ、ね、問答法をやりすぎたら嫌われるぞとかね。まあまあ、そういうの学べたりとか。で、まあ、哲学の、で、歴史をずっとこう 図解哲学とかでこう読んでいくとそう面白いんですけど、あの哲学はどんどんどんどん進展するに従って、最終的に哲学って簡単に言えばあのなんか料理の哲学とか〇〇の哲学とかいろんな言葉を使いますけど、なんとなく使ってますけど哲学の意味って分かります？どういう意味かって、哲学とはって言われたら、
哲学、
経営の哲学とかね、
まあ真理みたいなイメージで捉えてちゃうんですけど、
真理、哲学、経営の真理と哲学、哲学と真理イコールにはなりきらんからもうちょい説明して、哲学、
哲学、
哲学、
まあ真理っていうのと、まあ、同じようになってしまうんですけど、唯一正しいと思うようなものに向かってることなのかなって、
はいはいはい、
いうイメージ持ってましたね。
でそういうふうに考えていったときに、じゃあ哲学っていうのは、まあ一つ説明するとすれば、そのありとあらゆるものに共通するっていうか、普遍的な根本的な根本原理とか真理っていうのを探求する学問がまあ哲学ですよね。で、ただそういうのを論理を使って探求していくわけですけど、ずっと哲学が進展する中で、その論理的に真理を到達できないっていうことが分かっちゃったんですね。例えば、ちょっと難しいですけど、その人を殺してはいけないっていう話があって、まあ殺してはいけないっていうのをどうやって説明するか、なぜダメなのかとかいうので、それに対してまあそのカントって提言名法って言って、提言的にそういうもんだと、そういうこれ以上なぜって問えないものは存在しうるって言って、提言的って言うんですけど、もうとにかくダメって、殺しちゃダメっていうのはカントなんですけど、提言名法って言って、でなんかいくつか提言名法、嘘ついちゃダメとかなんかあるんですけど、いくつかちょっと忘れちゃいましたけど、でそういう風にして、もうそれ以上議論禁止みたいな感じにしないと、でも そうは言ってもって言って議論されたら、結局なんていうんですかね、論理的に真理っていうものに対してちゃんとした説明がしきらないっていうことを逆に論理的に分かっちゃったんですよね。議論の中でそういう結論を出しちゃったんですよ、哲学は。だから哲学のスタートとして真理を探求するっていうのをスタートにしたのに、哲学っていうのは面白い分野でやってったら、最終的にいや哲学真理到達しないなっていう結論を出しちゃって、そもそも哲学で目指してた目標怪しいんじゃないのっていうような物議を醸し出す議論をしだしたって。でこれが僕はそのなんていうんですか、哲学から学べるっていつも思ってるんですけど、その一個ずつの細かいことまではよくわからないですけど、なんていうんですか、この姿勢ってですね、最初のスタートの目標すら疑って乗り越えようとするこのなんか歴史っていうんですかね、考える営みっていうことがすごいなって思うんですね。でなんかそのまあきっかけとして、例えばビトーケンシュタインっていう人がいて、あこの人があのなんかその例えばこの前ちょっと雑談で社内でしたんですけど、僕が赤色のものを見てて、で赤と思ってるわけですね、生まれてずっと赤色と思ってるけども、もしかしたら藤田の中では僕にとって青色のに見えてる、 赤が青色に見えてるかもしれない。でこれは大いにあり得る可能性で、脳は自己組織化って言って、刺激が入っていた時に、初めランダムに反応して、そこから最初にちょっとした反応を起こしたところはより強化されて、あの色の認識のためにこう何ですかね、クラスタリングって言うんですけど、まあ分けたりするんですね、その反応を。そうしたらそれは最初の光の強さとか条件とか、その適当に最初はつながっている脳のランダムなネットワークに依存して、人それぞれみんな違う脳構造になりやすい、神経のつながり方がおそらくそうなってるんだろうって。それは僕はあの大学の研究でその脳の モデルになるその自己組織化マップっていうのを研究で触ってたんで、その時に不思議だなと思ってて、そんなこと考えたんですけど、つまり僕にとって赤色に見えてるけど、藤田にとっては青い、僕にとっての青色に見えてたとしても、赤い、あの赤い本取ってた時に赤って言われたら、生まれてこの方ずっと僕にとっての青色のものが赤に思ってるから、別に何も問題なくそれを取ってくれるわけですね。で、何のもコミュニケーションにおいても問題を起こさなくて、ずっとそのままやり取りできるわけです。で、そういうふうにもしなってるかどうかを確かめる術は僕らは持ってないわけですね。脳みそをこう入れ替えるって言っても、入れ替えた時点でただ体が入れ替わるだけだから、見え方も変わらないしって、そんなこと多分できないし。で、そういうのをまあもうちょっと別のテーマで言語ゲームとか言ってビトゲンシュタインをやったわけですけど、つまり要はこうコミュニケーションでやり取りし、言葉でやり取りしてて、その具体的にそれぞれが持ってるものっていうのは分かんないじゃないって、本当は違うもん見てても話通じちゃったりするでしょって。で、それをじゃあ違う、同じものか違うものかを調べる術はないよねってことは、そんな感じでその普遍的とかいうものをがお互い共有したっていうことを証明するのって無理じゃないっていう話をしたわけですね、ビトゲンシュタインで。まあそんな話をして、で、絶対の真理はないみたいな考え方がそこから生まれてくるわけですけど、で、ここで結構大事なのは、その絶対の真理はないって言ったんですけど、あるのはただの物質だっていうとは言ってないです。なんかよくあるのは、その人を殺しちゃいけないっていうことに対しての理由付けがないんだったら殺したっていいじゃないとかいう話があるんですけど、それは殺していいですよっていう結論ではないんです。それは論理的に回答ができませんって言っただけなんですよ。でもダメなもんはダメっていうことができるし、で、やったらちょっと気分悪いじゃないっていう、だからそれはやっぱ良くないんじゃないかとか、で、それをちゃんと真理として説明しきるのは無理って、ビトゲンシュタインそんな論文を書いて、まあもう大物議ですけどで、その最後の論文にかっこよく、こういったその形而上って言ったりするんですけど、そういう答えられない問題については、生きることにより答えるのみみたいな、かっこいいみたいな、ね、で、そうやって答えちゃって、だからまあそのね、気狂うぐらい考える人たちが哲学者ですけど、まあその人がそういう論理的説明しきらないことに対しては、生きて答えろっていうことしかできませんよねって言って到達してるわけじゃないですか。だから逆に言え、僕らは今そういう思考を昔やられたわけで、そういう考えがずっと科学とかを通して広まって、僕らは無意識にそういうことを、まあそういう昔の哲学者がやった思考をあまり空なく受け入れられると思うんですよ。絶対の真理がないって言われても、あんまり空なく受け入れられるよね。
はい、
到達しないとか言われたら、まあそうかもね。でも、もっと前だったら、そんなことないって。人類の理性は必ずそこを探求し発見するって思ったわけですけど、そうは思わないわけじゃないですか、僕らは。なんでかって科学の限界も知ってるし、ね。科学をいろんなことに適用できたからこそ、科学の限界を知って、絶対の真理ないぞっていう科学的な科学者が思ってる考え方もちょっとずつ学ん、なんとなく暗に学んで受け入れられないことはないわけですね。で、この時に伝わりきってないのが、僕は思ってるのは、生きることによって答えるっていうふうに言った言葉が伝わってないんじゃないかと思ってます、あんまり。なんかそんな気がしてて。だから、例えば、その、唯物論とか言ったりするんですけど、その、全部物質の脳、なんか人間も全部なんか脳もスパークがパーッと走った結果でしかないと。全部ものしかない。なんか世界に意味もないっていう、まあそんな言い出すと虚無って言って、何もやらなくったっていい、何いいじゃないっていう話になっちゃうわけじゃないですか。でもそういう結論を出してないわけですね、その一生懸命考えてた人たちの。みんな生きて、生きることで答えろって。哲学でそこの説明可能なところまで持っていくのはまあ無理だと。 その回でも生きて答え、生きることで答えを見出すことは可能かもねって言ってるわけです。だから、まあそういうことからしても、なんか生きて、今を一生懸命生きて答え出そうよと言ってるわけです。で、この話がまさに今、最近結構話題になりつつありますけど、スピリチュアルっていう、前からか、ね、話題になってますけど、の部分に重なってくると僕は思ってるんですね。で、ここでまあいろいろ学べることが、まず一つは、例えば、この中にこう、結構僕が好きなビクトール・フランクって人がいて、この人は、なんか人生に意味を持って生きれば、生きれるって言ってるね。自殺する人は人生の意味を持つことができなかったから、だからまあ、ビクトール・フランクってあの、強制収容所、ナチスの、で、もう、ギリギリ生き残った人ですけども、その人が、そのロゴセラピーっていうのを考え出したんですけど、まあそれはまあ大いなるもののなんて存在をの中で自分の意味を見出すみたいな風にまあ捉えられてるんですけど、まあなんか読んでると本は意味がなんていうか僕が感じたのは、例えばさっきの哲学の話ですけど、哲学は答えらんないって言った領域があるわけですね。こういくら言語でやり取りしたのも答えられないところあるぞっていうことを到達して、僕はそこがあの意味があるかないかっていうことです。人生において人生は意味がある、どんな人生も意味がある、もしくは意味がないいうのは論理的に答えられないんです。哲学はもうそれを一生懸命もう天才と言われる人たちが考えて考え抜いた結果、それを信じるとしたらそこは答えられないわけですよ、論理的には。で、意味がないという証明もできなければ、意味があるという証明もできない。ってことは、選べるんです。で、どっち選びますかっていうことなんですけど、まあ僕はもう当然意味がある方を選ぶんですね。それは人生には意味があるって。だって、その方が楽しいじゃないですかって。ただそれだけのことですけど。で、そのスピリチュアルっていう世界はそういう哲学がもうここから先は生きて問うしかわからない、答えるしかないって言った領域にヒントを与えてくれるのがスピリチュアルだと思うんですね。で、そういうふうに観点でいろんなその本とかを読んでもらうといいんじゃないかなと思うんですよ。そしたら例えば前世っていうものをまあ信じることによって意味を見出せるならいいんじゃないか。でもそれが全てのなんか偏見とか差別とかにつながるならやらない方がいいし、だからどういう、あとはだから前世があるかないかとかも正直調べらんないと思うんですね。で、科学的に測定するというのもまあ無理じゃないですか。いや、わかんないですよ。なんかものすごい早くに亡くなっちゃった後すぐに生まれ変わって僕どこどこにいましたとかいう子供がいたら、なんかもしかしたらテストできるかもしれないですけど、科学的に証明するにはそのケースをやっぱ何個も用意してありとあらゆる可能性を排除してテストしてみたいな、なんだったら輪廻をする方法論まで見つけ出さないと科学として多分取り扱えられないと思うんですけど、まああるないはちょっと分かんないですよ正直。でもあるかないかっていうのも別に答えられないんで好きに選べばいいと思うんですよ。あると思えばあるってしてもいいし、ただでもそれは何のためにそのあるっていう風な方を選ぶかって言ったら、今を一生懸命生きるためにそのまあで一生懸命っていうのはまあ今を生きるっていうのは僕の中ではおそらくは創造的に生きるっていうんですかね、新しいものを作るだけじゃなくて工夫したりとかでもいいし、新しい自分を発見することも新しい出会いをすることも全部含めて創造性っていうふうに考えて、それをやるために必要であれば選べばいいし、前世が必要な人は選べばいいし、来世が必要な人は選べばいいしっていうふうに思ってます。で、こんなふうな考えでいけばですよ、まあもし大いなる存在がいなくったってそこは誰にも分かんないですよ。いるかいないか。だから、いるっていう選択してもいないと。 いないけど俺はこうするってやってもいいし、いるからこうするってやってもいいし、でも結果としては今を創造的に生きるっていうのは大事かなと。そうすればそのエクササイズでやった手段目的ゲームをやってたものの中心にある答えがそれだと今のところは結論つけてますけども、そういったものが分かってくるんじゃないかと。でよくね、コンセプトとして観察者がいて観察者に見られてるんだっていう話をする人がいますけど、それも一つの考え方で別に良い悪いはないです。観察者がいて常に自分の行いを見てると、どうするかを見てるっていうふうに考えることによって今一生懸命生きれるんだったらそうすればいいと。僕はあんまないんですけど、そういう考えは持ってないって、観察者がいてどうするか見てるって、ああそっかってなんか、いやまあ見てる見てない関係なく人生意味あるって、ああでもまあ意味あるっていうふうに選んでる時点でそういう考え方も受け入れることもできますけど、まあどっちでもいいです。あんま考えてなくてそこまでは、意味があるって常に思って選んでますけど、そね、で観察者はもしいなくったってしたってどっちでもいいんですよ、ね、創造性を発揮して今を生きる。でもし神様がいなくってもいてもいなくてもっていうことですっていうふうに考えていければいいんじゃないかなと。でもっと言えば遺伝子がどうとか、ね、遺伝子が全てを決めてると、まあ、そんなことないんですけど、僕の考えでは進化の過程っていうのをずっとこう振り返っていくと、常に何らかの限界を突破するために生物っていうのは進化してきてると。例えば、最初はなんかね、僕らのめちゃくちゃ昔の祖先っていうのは真核細胞とミトコンドリアが別々の生物だったとか言われてて、である時こういう真核細胞っていうのは細胞膜っていうのを持ってて、だから核が守られてるから比較的長生きできるというか、で丈夫だと。でただ酸素は使えなかった、酸素をこう有効活用できる能力はなかった。でミトコンドリアは酸素を有効活用できる能力があったけど膜を持ってなかったからっていうので、ある時パッと2つが合体して、でその結果そのなんか細胞としてできて、だからずっとそこから、もともと別の生物だったから、そこから完全にその一つの生物になったけども、もともと別の生物だから、なんかね僕らの遺伝子もそうですけど、親のミトコンドリアしか、母親側のミトコンドリアしか受け継がないんですね。でこれはでもちょっと分かんないんですけど、僕もなんか要は精子が持ってる DNA はミトコンドリアの情報なぜか入ってないで、そう本当にそうで、ミトコンドリアの謎っていう本があって、研究室の卒業旅行行く間読んでたりとか何読んでんのって言われて、ミトコンドリアの謎ってなんで、いや興味があるからって言って読んでたんですけど、それまあそういう話で、で別々だったとかいう仮説があるんですけど、でそういうふうに考えていった時にですよ、まあでまあそういうことが分かってるから祖先をたどったりできるんですけど、でじゃあそもそもですよ、進化の過程で要は酸素を使えてなかったことを使えるようにするために新しく進化した上で、で単細胞から多細胞になることによって、そのもうちょっと大きいレベルでの個体っていうのができるから、多少細胞が死んでもその個体として維持できるとか、わざわざ水から陸に上がる理由もないわけじゃないですか。水の中いてもいいのに、わざわざ行くのはもっとこう今までできてなかったことをこうできるようにするっていう、なんか意思を感じるわけですけども、でこうやって考えていくと、その人間と他の動物の結構な違いというか、他の動物でもできる動物はいると思いますけど、一個は遺伝子の束縛を、要は遺伝子進化の過程で獲得した生き残りやすい戦略っていうのをずっと受け継ぐのが遺伝子ですけど、遺伝子的に例えば魚だと壁にバーンってぶつかると、大体ほとんどの魚は沖に パッと方向転換するか、それは遺伝子的に情報として持ってるって言われてて、でね、壁にぶつかった瞬間浅瀬の方に避けていく魚がいたら打ち上げられるわけじゃないですか。だから大体でそのそれを利用して琵琶湖とかだとそういうエリ漁だったからなんか言うんですけど、琵琶湖行ったらなんかこうなあの沖に向かって矢印みたいな形で網が張ってあるんですけど、それは魚がバーンってぶつかったら沖に逃げていくんで、沖の方に仕掛けっていうか逃げられないように仕掛けがあって、でそうやってこうで、それは遺伝子によって決まってるんですね。それはでももしかしたら何かの時には絶対その遺伝子の束縛を逃れて右に曲がらなきゃいけない時もあるかもしれないじゃないですか。で僕はそういうことでこう遺伝子の束縛、遺伝子によって決められているところに別の考え方とかで遺伝子の束縛をこう逃れるために僕は脳が進化したと思ってるんですね。でその脳が進化したことによって遺伝子の束縛をある程度逃れられるっていうふうになってきたのが、まあ、高度な生物と呼ばれている人類だったりとか、まあなんか、ね、イルカも賢いらしいんですけど、かなり。まあそういう動物なのかなとか思ったりするんですけど。で、そういうふうに考えたときに、どんどんどんどんこう限界を突破していくっていうのが、まあ、その生物の進化って考えていけば、これも推測ですよ、完全に。で、そうやって考えてくれば遺伝子によって IQ が定まってるって言われてますけど、そんなの関係ないと。遺伝子を超えるために大脳が発達してるんだから、IQ、生まれつきの能力を超えて何かができる。だから人間って。じゃあその人間らしく生きるっていうのは大事だよねって考えたら、ね、一生懸命脳を使おうぜという感じで今を生きるにつながってくると。いうふうに、まあ、全部理由付けをしているわけですね。で、まあ、なんでこんな話をやってるかっていうと、実はですね、これビジネスにもう一気につながるんですよ。これから、もう今もそうですけど、情報社会が進んできて、知識っていうのも簡単に検索者出てくるし、もっと言えば知識を売る人たちっていうのが出てきてますよね。まあいわゆるそれをまあ情報販売のビジネスとか言ったりもしてますけど、知識を売るビジネスっていうのはもっともっと進展するわけで、どう考えても。そしたら商品のクオリティは簡単に上げるノウハウっていうのがどんどん販売されてったら、商品ってそんな差が作れなかったりするようになると思うんですよ。でそうなってきた時に何が差を生むかったら、もう個人だと思うんですよ。僕はあの人が好きだから買いに行くとか、あの人が入れるコーヒーが美味しいとか、でもっと言えばもうまあ飲食そうですね、喫茶店っていう分野であれば別にコーヒー紅茶日本茶っていうふうに分かれていくとは思いますけど、いくらでも分かれていくとは思いますけども、ただそれは相手を見て競合分析をした結果、よし日本茶やろうってした日本茶専門店は何の魅力もないと思うんですね。もうただだって誰もやってないからやったって言ったら、多分お客さんがすぐ見抜いちゃうんで、ここで話したようにコミュニケーションのその構造とかがから説明できますけど、中身見ちゃってその人が持ってるもの見ちゃって、なんだここってなりますよね。コンセプトも何もなくて、競合分析した結果がコンセプトだったら。だからこう表現するっていうのはビジネスにおいて非常に大事なんですね。でこう表現することによって、まあ言ったらっていうのは何かあったら、僕は今を生きるっていう創造性を発揮する、常に発揮していくっていうことですね。がこうがこう発揮するっていうことになって、その創造性を発揮して自分が持ってって生まれた、さっきちょっと説明したお役目っていうね、立場とか自分の歴史とか全部意味あるものとしてそこに表現することによって、おのずと個性が出ると思うんですね。でその個性がこれからのビジネスにおいて必要だから、今までのビジネスは競合分析をして結果として、そのまあ言ったら、このポジションが空いてるからここにやろうとか 言ってたんですけど、そうじゃなくて、もう唯一無二のものっていうのは人の歴史じゃないですか。これ全く同じっていないじゃないですか。双子であっても違うわけですね。だからそれを全部全人格を表現するっていうのは個性を出すっていうことにつながると思うんですね。でそれに触発されたいっていう人たちの人口もどんどんどんどん増えてって、特に日本だともう本当に多くなると思うんですよ。あの震災とかがあったことで多くの日本人が価値観を、日本に住んでる人が価値観を変えようと思ってますから、そこにですよ、そういうふうに今を生きるっていうことをたまたま喫茶店で表現してたり、たまたまパン屋さんとして表現したり、エステシャンとして表現してたりしたとしたら、そこをそれに触れたい。でそれに触れることで、ただコーヒー飲みに来たわけじゃなくて、あ、この人はここの空間はその今を生きる空間なんだって、どこに触れて自分もそれに触発されて自分もそれしようとか、人がやってるのを見て、ああそうか、自分もそうしようっていうようなビジネスがこれからどんどん儲かるようになるんじゃないかと。で僕らとしてもそういうビジネスをやる方法やっていこうよっていう話をしたりとか、それをするために必要なその道具とかもどんどん開発して出していこうと思ってるわけですけども、でこれは別に僕一人が言ってるわけじゃなくて、いろんな人ですよね、が、まあ例えばドラッガーの本を読んでっていろいろ考えていけば同じ結論に達するわけですけど、うすうす僕もそう思ってたりとかしたのも、ドラッガーを読んでる時に触発されて、ああそうだ、これからこうなるなって思ってたら、たまたま他の人も同じようなこと言っててとか、いろんな話があってということです。でこれがだからこの考え方ですねを身につけることによって、この辺の話をまあ何回か聞いていただくことによって、まあいろんなその今を生きるっていうことについてもうちょっと考えてもらって、それをビジネスで表現するんだというのがこの講座の、まあ、最終ゴールですね。でもちろん形としてはちゃんとしたビジネスの仕組みまで用意してもらいますけども、そういったことをしていくということです。ではですね、ちょっと結構話がかなりこう広いところからいろんな話になって、でそれが実はビジネスでって、でもそれは全然無理やりこじつけたわけじゃなくて、それがこう今目指していることっていうことですね、いうことになってきます。じゃあですね、何か質問があればしてほしいんですけども。
はい。じゃあ、その、自分の今までの過去とかを含めた個性を出してビジネスしていくってことがもう欠かせないっていうことだったんですけど、
うん、
その結構自分のことって、なんか大したことなく感じちゃうじゃないですか。
はいはい。
まあ僕とかそうなるかもしれないんですけど、
うん、
だから、こんな自分の経験とかを個性を発揮してもそんなに共感してくれる人がいないんじゃないかとかいう不安を持つ人もいるのかなと思うん
ですね。ああ、なるほど。それは単なる心配だけで、例えば、うん、なんか逆パターンって最悪な状況の人のことを考えたとして、これなんかの時に話したと思うんですけど、あの小中高って親がそのあんまり良くなくて、ぐれてぐれてぐれまくって、高校も中退して、で挙句暴力事件を起こしちゃって刑務所に入っちゃいましたっていう人がいたと。でこの人ってもう本当にスタートが遅れちゃってますよね。で人が共感してくれる人生じゃなさそうじゃないですか。ないですよね。暴力事件を起こして人を傷つけて刑務所入ってって、でもその中で一人静かに独房入っている時に全ての人生についてもうどん底まで悔やんで、で散々悔やんだ結果、そんな時にたまたま差し入れでもらった、例えばそのビクトール・フランクルの本を読んで人生には意味があるって気づいて、てかまあないかもしれないけど選ぶことができて、自分は意味がある方を選びたいって選んで、その結果自分は先生になりたいと。でそこからその 刑に服してる間にその例えば高校卒業の通信講座を受けてってしてやったとしますよね。でその人が先生になって講演会したら本当に多くの人が共感して話聞いてくれそうじゃないですか。最悪の状況の人もそういうふうになるわけですよね。でじゃあ普通自分はもう普通に生きてきただけだと、そんな最悪な目にも遭ってなければ別に波風も立ってないと、いやもうめっちゃ幸せじゃないですかそれは。したらその幸せ感を最大限表現したらいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。楽しく楽しくやればいいわけですよ。でそうしたらなんていうんですか、それだけで十分個性発揮できてるんじゃないかなと僕は思うんですね。で楽しくいい空間にするっていうのは別にそれぞれの家庭とかで学んだことが反映されるだろうし、別にだからどんな人生だって捉え方次第表現次第で別に誰とでも共感するし、じゃあ普通自分は普通の人間だってもし思っていたら、普通な人間と思っている人はどれぐらい数いるかってめちゃくちゃいりますよね。普通の人間なのにこんな楽しくビジネスしてますよ、喫茶店してますよ、ぜひ普通の人間来てくださいって平凡万歳って言ってやりゃいいわけですよ。なんだ問題ないじゃないですか。共感してくれそうじゃないですか。逆に平凡だからこそ生まれついてめちゃくちゃお金持ちで何のお金に苦労もなくて、でなんか最高の教育を自由に受けることができて、その人が東大受験簡単だっていうマニュアルを書いたとしますよ、なんか本を書いて共感得りづらそうじゃないですか。いやお前はそうだろうって言われるじゃないですか。で平凡なんだったら平凡な人ほどチャンスがあるしっていうふうに言えますけど、
はい、
ね、うん、ということでそれぞれ その立場っていうのは全部生きるわけです。考え方次第です。はい、うん、他にはありますかね。
そうです、科学、哲学、スピリチュアルのところで、
うん、
その哲学っていうところがもうその言葉で説明しようとして、
うん、
もうそれ以上説明できない、でそこから上がその意味があるかないかっていう
形而上とか読んでるとこね、
っていうところっていう話であって、でそこがまあスピリチュアルっていうところ
がヒントをくれるんじゃなかろうかと。
あ、ま、ヒントくれるっていうだけで別にその哲学の上にスピリチュアルがあるみたいなことでもなく、
でもないね、ないないない、うんうん、
じゃあ別にこの科学、哲学、スピリチュアルってもしもこれに触れたいと思ってる人がいたら、
うん、
自分が一番入りやすいところから
入っていったらいいし、うんうん、てか全部触れたらいいかなと、
うん、
思います。いやもう例えば科学しかない人は平気で多分例えば死刑囚の脳だったらいいだろうって言って脳切って実験するとかいうのをやりかねないわけじゃないですか。それでなんかすごい違和感ありますよね。だからいやでもんで、あとは例えばなんか人は死んだただ通じに戻るだけだからとか言ってむっちゃ虚無な科学者とか危ないじゃないですか、ね、ただただその爆弾の威力を上げたりとかになっちゃうわけですよ。バランス完全に変えてますからやっぱ全部触れるっていうのは大事かなとは思います。で、まあね、スピリチュアルっていうのはただ注意が必要ってだけですよね。その逆にスピリチュアルだけ触れるってするとエセっていうんですかね、エセっていうとまあその人の本来その人がどういう意図でやってるかによりますけど、やっぱりこう一番の言い出しっぺに近いところの情報を得る方がいいと思うんですよね、
うん、
そうしないとなんかそれを聞いて、あこの話はいい話だ、これで人に尊敬されたいって言って喋ってる人がいたりしますし、もう例えば最近の傾向としてノウハウがすごい取り出されてるせいで、その例えば日本古来でずっと持ってたいわゆる精神性をなんか成功法則みたいな感じでよくわかんないエクササイズに変えて、なんか丸々の成功法則とかね、なんかそういう風にしちゃったりとかして、そういうのに触れても全然その 真髄には根とがつしないというか、ね、そうだってそのノウハウに触れてノウハウちゃちゃってやって楽ちんにパパッとなんかいいことになったらいいななんていうのはなんか全然今を生きてる気はしないじゃないですか、だからそれだけじゃなくてスピリチュアルはもちろん源流に行くと、哲学とかはその源流に近いものしかないっていうかな、哲学ゆえに源流以外のものそんなに欲されないんで、まあでも最近ちょっとありますけどね、ニーチェの言葉とかなんとかの なんだろうなんかいくつかあってちょっと読んだんですけど、まあああいうのから入ってもいいんですけど、あれはもう本当に触りというか、まああれはよりは図解哲学でこの人はどういうことを考えたかっていう歴史を見る方が面白いです、うん、個人的には、うん、ですね。科学っていうのは別にそんな意識しなくても普段からさ触れられると思うんですけど、でヒントをくれるというふうに考えてください。
はい、
はい、
分かりました。
はい、それではですね、これで、パート1を終わりたいと思いますけども、今後あの細かくですね、具体的にどういうふうにビジネスモデルを組んでいくか、現状ではですねこれがいいだろうというのがありますから、その話をしていきたいんですけども、もうここが全ての原点なので、何度もここに帰ってきてもらってですね、考え方が全てだと思いますから、何度もここに振り返ってですね、またビジネスのモデルをまあ見直したりとか、そのビジネスモデルはシンプルですけど、その中での表現を何を表現するかっていうふうに考え直すためのまあ大事なパートだというふうに考えてもらえれば嬉しいです。それでは次のパートでお会いしましょう。